シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ナロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんとやるのは、ディギンネットフリックスとなりまして、ネットフリックス配信映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題はですね、自分、ロンペが選んだ作品となりまして、私の娘を殺した男となります。まずはですね、この作品の概要を読んでみます。娘を殺した犯人に正義の裁きを下すべく、何十年も戦い続けてきた一人の父親が強硬手段に出る。フランスとドイツで起きた実際の事件を取り上げる犯罪ドキュメンタリーとなっております。では、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと、結構設定がややこしいので、覚悟して聞いていただきたいと思うんですけども。まあ、主人公が、のバンベルスキーさんという人。これがですね、カリンカっていう娘が死んでしまう事故がありまして、うん、まあ、事故か事件かちょっとわかんないんですけど。
うん、
で、その、カリンカの娘の死の真相を、このバンベルスキーというお父さんが探っていくという話なんですけども、このカリンカが実はその死んでしまった時は、バンベルスキーさんはフランスにいて、
うん、
でこのカリンカはドイツにいるんですよね。でそれがなぜかというと、バンベルスキーさんは結婚してたんだけど離婚して、その元妻のところにそのカリンカが一緒に住んでて、うん、で元妻が今その時にドイツにいて、
うん、
で、その元妻の再婚相手に、クロムバッハという医師がいるんですけどね、
うん、
だからまあカリンカの義理の父がクロムバッハということになるんですけれども、うん、でそのカリンカがなんか日射病なんだかよくわからないけど、うん、亡くなってしまったという事故があって、でもどうもなんかね、そこにそのクロムバッハという義理の父にあたる男がなんか薬物を投与してたんじゃないかとかね、
うん、
いろんな疑惑が出てきて、で調べていけば調べていくほどそいつが怪しいということになって、
うん、
でフランスにいるバンベルスキーさんがそのクロムバッハの、まあ、もしかしたら娘を殺してたかもしれないという、犯罪を必要に暴きに行くというようなストーリーになっていると思います、うん、合ってますよね。
合ってます。ドキュメンタリーってことですね。
あ、そうです。これがそうなんです。そうなんです。ドキュメンタリーだから基本的にいろんな人のインタビューで構成されているんですよ。
はいはい、
うん、で、こういう、なんだろうな、結構ネットフリックスのドキュメンタリーって、ここでも取り上げたし、MCTOS っていう、ネットフリックスの映画をみんなで感想を言う回なんでも取り上げていて、で、1年ぐらい前かな、ミーシャとオオカミっていう、
そうですね、OS の方でやったやつですね、
うん、そう、
うん、
ネットリストのドキュメンタリーを取り上げて、
うん、
これも結構面白くて、これはな、オオカミに育てられた少女っていうのが出てくるんですけど、
うん、
この少女が本当にオオカミに育てられたのかどうかみたいなのを探っていくっていうようなドキュメンタリーで、
だんだん怪しくなってくるんですよね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。だんだんこの人が怪しくなってくるんだけど、で、僕なんかは全然知らない話だったんで、本当どっちなんだろう、狼育てられたのかな、違うのかなみたいな風に見れて、すごく楽しかったんですけど。
映画化もされてますからね、なんかね。
そう、ミーシャと狼、そうね、この主人公の女の子が、うん、なんか、フィクションの映画にもなったりとかいう話なんですよね、はいはい、そうそう。そうなんで、でもその回の時に、ね、その MCTOS の時に、
うん、
このミーシャの狼の話を知ってる人がいて、
あ、
その人からするともう 一個も新しいことないから、そんな面白くなかったみたいな感想がね、うん、あったんで、で、もう今回のこの私の娘を殺した男も、この事件を、まあ、そこそこ知ってる人にはそんなに目新しいことないんじゃないかなと思って、まあそういう意味では、なんだろうな、僕は全く知らない話だったから面白かったんだけど、
うん、
うん、どうなのかなって思ったっていうのと、でもこれはだからこそネットフリックスでやる意義があって、全世界に配信されるから、結局僕らみたいな全くこの話を知らなかった人たちも、が見るみたいなことがとても多くなるんでますよね、きっとその、
うん、
まあ、フランスとかドイツでやるよりも。で、そういう人たちに向けて作ったとなったら結構まあ、僕も、ああ、どうなんだろうと思って、面白く見えたので、まあ、そういう意味では良かったのかなっては思うんだけど、ただ僕のこの話の一番面白かったところって、要はですね、その、主人公のバンベルスキーさんが離婚するにあたって、この、奥さんの愛人がその、今回追及する相手のクロムバッハだったみたいな話があってね。
うん、
で、それの逆恨みで、そんな、うん、自分の娘を殺したとか言いがかりつけてんじゃないかみたいな部分がちょっと出てくるんですよ。
うん、
で、あ、そういうこともあり得るのかなと思って見てたんだけど、案外そこはさらっと流されて、もう本当にこのお父さんが追求する話になってっちゃって、で、なってっちゃってっていう一番の僕の問題はですね、と思ってるのは、とてもこれはネットフリックスの、僕はこの映画に関しては悪い癖が出たんじゃないかと思ってるんだけど、よく前回の天の怒りとかでも出てきたけど、後半に起こる話を最初にボンって持ってきて、で、そこにストーリーが追いついていくみたいな、これはミステリー的なフィクションでやってるんですけど、これでもやってるんですよ、ドキュメンタリーながら。最初にね、言わないどこかな、最初にあることがありましたっていうことがなんとなく提示されて、
うん、
で後半にそれがまあそういうことだったんだって分かるんですけど、ねこれね途中で分かっちゃう、なんて言ったのかな、まあ要はですね、この話の何が問題かっていうと、事件がドイツで起きて、
うん、
でバンベルスキーさんはフランスにいるっていうことなんだけど、ドイツで裁かれるんですよね、最初このクロムバッハが。でもクロムバッハはドイツでは証拠不十分で無罪みたいになっちゃって、
うん、
でもさ納得いかないバンベルスキーさんが、じゃあフランスでもちょっと裁判してくれよと思うんだけど、一向にフランスにやってこないみたいな。だからフランスとドイツとのそのこう、なんだろうな、フランスに来てくれないクロムバッハみたいなのが問題になってて、
うん、
それがだんだん提示されてくるとね、もう最初のあれがあったから、もう、あ、そうなるんだろうなって分かっちゃったんですよ。
なるほど。
あの話が、うん。うん。だから、一番、だから本当はそこが一応面白くなるはずだと思うんだけれども、結局、ああ、そうだろうなと思って見てて、ああ、そうなるんだなってなっちゃったから、
うん、
まあ、ドキュメンタリーなんだけれども、ある種、ちょっとストーリー仕立てで作ってる分、これは、最初にボンって見せる意味では、それこそ興味を引くのには最適だけど、
うん、
ストーリー上にはマイナスだったんじゃないかなって思うんですよ。
なるほど。
で、まあ、で、結局この話のやっぱ根本はその国と国との間で、こう、うん、なんかこう、捜査の結果が違った場合どうするのかみたいなところが多分一番の問題定義なんじゃないかとも思うんだけれども、
うん、
結局ね、このだから最初のこの主人公というか、まあ、主人公の行動って言ってみましょうかね、主人公の行動のせいでなんかね、そこの問題点よりも、なんか父親の執念だけがこの話上回っちゃって、うん、なんて言ってやらいいのかな、 問題提起できてないんじゃないかなっていう気もしててね。
うん。
執念が描きたかったんですかね、でも、要は。
まあ、その、ラロッカさんが言われてた、
うん、
ここが一番面白いっていう部分が、
うん、
やっぱこの話の肝だと思うんですよね。
うん、
だから、その、出来事、こういうのがあったんだっていうのが、描きたいっていうのが多分まあ、一番のところなのかなって気がしますけどね。うんうん、
だから、まあ、これは、話のない、まあ、結構ひどい話も出てくるんだけれども、
うん
うん、その、なんていうのかな、こう、この顛末を俯瞰で見る分には、ああ、なるほど、こんなことがあったんだっていう発見もあったし、それなりに興味は引いたけれども、で、何なんだろうなっていうふうに終わって終わっちゃったかなっていう、僕はね、いう映画だった。んですよね、もうちょっとなんか作り方変えたら面白かったし、もうちょっとこう社会的な問題定義にもなったのかなっていう気はしたかなっていう感じはしました。こんな感じです、うん、
はい、ありがとうございます。では次は、自分ロンペの感想と、うん、僕が作品を選んだので、選んだ理由のところを話したいと思います。で、この作品もですね、日本語吹き替えはなかったので、字幕で見ましたっていうところですね。で、まあ、作品を選んだ理由はですね、まあ、これもさっきちょっと話しましたけど、
うん、
去年、ディギンネットフリックスでやった、本当の僕を教えてっていう、ドキュメンタリーが面白くてですね、
うんうん、
まあ、ちょっとまたあれみたいな実在の事件を扱った感じのドキュメンタリーをまたこのディギンでやりたいなって思ってて、
うん、
ちょいちょいですね、このドキュメンタリー系の作品が見るとこの説明文のところを読んでたんですけど、
うん、
あ、これいいんじゃないかなと思って今回取り上げたっていうところですね。で、まあ、基本的な話としては、ラロッカさんが話してくれた通りなんですけど、
うん、
まあ、要するに、亡くなった少女、カリンカの実の父であるバンベルスキー対、
うん、
まあ、亡くなった時に同じ家にいたクロムバッハの、まあ、対決みたいな映画なわけなんですけど、うん、まあ、僕は前半ですね、が特に、クロンバッハがカリンカに何かしたんじゃないか、
うん、
VS、それを暴こうとしてるバンベルスキー自身が狂ってるんじゃないか。
あ、そうそう。うんうん、
っていうのが、僕は結構ある程度対等、ラロカさんがどっちかなと思ったのが多分そこだと思うんですけど、
うんうん、
結構対等というか、
うん、
どっちもあるなっていうふうに、描かれていて、
うん、
僕やっぱね、そこの構成は結構見事だったかなっていう感じはしますね。うん、で、前半、本当映画の前半ですけど、半分までって意味ですけど、で、良かったのはもう一点あって、まあ、それは、まあ、実の父であるこのバンベルスキーは、インタビューとか映像とかでバンバン出てくるんですけど、
うん、
この医師であるクロンバッハの、まあ、話は出てくるんですけど、彼の映像とかがほぼ出てこないんですね、前半は。
うんうんうん、
で、これによってですね、よりですね、クロンバッハの、まあ、なんか不気味さみたいのが増すような感じがしたんじゃないか、うん、ちょっと分かんないんですよね、だから、彼の話は。話は出てくるんですけど、彼が言ってることとかは出てこないんで、そう、供述した内容みたいな形で出てくるんですけど、まあ、彼自身が話してるところが出てこないんで、なかなかちょっと不気味な感じがするっていうところですね。で、それが、映画的な、まあ、構成とかの面白さってところだと思ったんですけど、
うん、
それとは別に、まあ、映画的な面白さではなくて、 この出来事、事件の面白さ、まあ、面白さっていうとちょっと不謹慎かもしれないですけど、その、興味深さみたいなところっていうのは、この事件が起きたのっていうのは1982年なんですね。で、この映画の中だけでも、最終的に2004年ぐらいのところまで描かれるんですね。で、つまり、これは、まあ、事件の、まあ、ある程度の収束というか解決まで行くんですけど、それにものすごい時間がかかったと、だと思うんですね。その理由の一つが、ラロッカさんも説明してくれましたけど、まあ、事件が起きたのがクロムバッハがいたドイツで、カリンカの父であるバンベルスキがその時いたのはフランスってことなんですけどね。で、まあ、これ明らかに、まあ、事件の真相を探る、ことに対して、まあ、国家間が妨げになってるってことだと思うんですね。っていうのもちゃんと分かるように描かれていて、なるほどっていう感じはすごいするんですけど、まあ、でもそこは以上にやっぱこの映画で僕はさっきも言ったんですけど、描きたかったところっていうか、まあ、出来事のすごさっていうのは、このバンベルスキーが行った行動だと思うんですよね。で、まあ、概要に強行手段って書いてありましたけど、この強行手段の内容が、まあ、映画の中でも説明されますけど、この、まあ、最初の、映画の最初の方で、こいつはこういう人物なんだよっていうことで話されるのが、このバンベルスキーという人物は、追求したがる人物なんだっていうことが説明されるんですね。で、映画の中で映るメモとか資料とかが映るんですけど、もうちょっと尋常じゃないレベルの資料が、メモとかがあって、まあ、この人物が長い年月かけて、すごい労力も、おそらくお金もかけてると思うんですけど、調べ上げた上で、進展しなくなった時の行った強行手段ってことだと思うんですね。まあ、彼の中では、もう自分の娘をこいつが殺したんだっていう確信があったと思うんですね。でも、いろいろな妨げがあったりして、もう、法では裁けないかもしれない。自分の年も取ってきた。で、まあもう追い先も短いかもしれないとなった時に、まあ、僕だったらっていうか、自分に置き換えて考えると、まず考える強行手段って、もう、クロンバッハをなんとか殺すことだと思うんですよ。まあそれは自分がやるか、例えば、殺し屋的な、人をなんとか雇うかとか別にして、彼を殺すことが、僕は強行手段だと思うんですけど、でも、このバンベルスキーって人物が取った行動は違うんですね。だからやっぱ僕はそこの部分が、この映画の中で驚き、
なるほど。
だった部分で、やっぱり、そこがこの映画の中では最大の要素だと僕は思ったんですけど、まあその意味だと、ラロッカさんが指摘されたように、それが映画の構成上ちょっと分かってしまうっていうのは、まあもちろん冒頭から映画に引きを持たせるっていうか、インパクトを与えるという意味では、効果的なのかもしれないんですけど、僕が思う映画のその最大の要素というか、一番の醍醐味、面白さ、この映画を描いている意味みたいな部分が僕はそこだと思ったので、そこに繋がるようなものを出してしまうのは、トータルで言ったらやっぱりちょっとマイナスなのかなっていう感じはするというところですね。で、やっぱりその最大の要素というか、驚きだって言った、部分に関しても、僕がさっきタイトルを上げた、本当の僕を教えてるに比べると、やっぱ要素としては弱いんじゃないかなっていう。 するんですよね。まあ、ちょっとあの作品がちょっと強すぎるのかもしれないんですけど。
そうですね。うん、確かに。
だから、この、まあ実際にあった事件のドキュメンタリー系は、面白いんですけど、
うんうん、
やっぱりその、できた、あの、起こった出来事の、凄さというか、あの、うん、奇妙さみたいなところに、左右される部分が大きいのかなという感じはしますね。うん、まあもちろんドキュメンタリーなんで、起きた出来事に対して、どう切り取るかとか、どう見せるかっていう部分は、うん、よくね、ドキュメンタリーは大きいっていうことを言われるので、
うん、
まあもちろん、この映画ももっと上手い描き方はあったかもしれないんですけど、うん、まあ、それにしても、題材となっている部分の面白さがそこまでじゃないと、
うん、
まあ、見せ方は難しいんじゃないかなっていうところですね。
うん、
まあ、本当の僕を教えてなんて、わかんないですけど、どう切り取ってもまあまあ、すごい話になるんじゃないかっていう、
うん、
うん、ことなんで、やっぱちょっとその差は出ちゃうなっていう。うんのを感じたかなっていうところですね、うん。はい。とりあえず以上です。
そうですね。やっぱ本当の僕を教えて、やっぱり第一章は全く見せないじゃないですか。
うん、
逆の、その事件の逆の面を見せておいて、
はいはい、
で第二章でガッてひっくり返すっていうのは、
うん、
うん、だから本当これさ、ある意味逆の面というか、この事件の逆の面に至るのはさっきね、のんべさんがおっしゃったみたいに、もしかしたらバンベルスキーの方に狂気があるんじゃないかっていうことなんだけど、うん、もうちょっとそこを突き詰めてもよかった気もしますよね。
うん。だから、映画の中盤までは、やっぱそういう描き方をしてると思うんですけど、
うん、
やっぱり、どうしても、その先に行かないとこの映画は描けないと思うんですよね。だから、うん、やっぱそこまでしか多分できないんだなっていう感じはしましたね。だから、もうはっきり言って白黒のどっちかっていうのはだんだん分かってきてしまうような状況なんで、どっちか分からないっていう状況で、終盤まで行くのはちょっと難しいのかなという内容ではあったかなというところですね。
そっか、あと、もしこれはこれに関してはドキュメンタリーの限界だったのかもしれないけど、
うん、
フィクションでもしこの話をね、
そうですね、う
ん、描いた場合、僕は元妻ってもっと重要になると思うんですよね。
そうですね。うん、ね、あんまり出てこないですけどね、この本作ではね。
そう、
うん。
多分最後のキーみたいなところにもなりうると思うんだけど、
うん、
そこもね、ちょっとね、多分取材できなかったのか、喋ってくれなかったのか分かんないけど、うん、ありますよね。
うん、だから、うん、この出来事を元に映画を作るんであれば、まあ、フィクションにして、劇映画にして、なんでしょうね、もっとどっちかわからないっていうような形で描くことができるかもしれないなというところですね。うん、
でもただ、一番僕が今、ふっと思い出して見応えがあったなというのは、クロムバッハ側の弁護士のなんていうか、こう、へりくつというかさ。
だから、もう、彼もね、うん、
で
言えないですよね、だからね、多分ね。うん、
でもね、弁護士官ちょっと面白かったな、なんか。
うん、
もう、弁護士だから弁護するしかないんだけど、ね。でも、どう言っていいかみたいなところの、こう、苦渋みたいなところはちょっと面白かったかな。
一生懸命反応してね、
そう、そうそうそうそう。
これにはどうなんですかって言ったら、いや、それには知らないですみたいなことを、ね。
そうそう。そうですね。
しょうがないです、
うん。うん。そう。まあ、あとね、後半出てくるちょっとクロムバッハ感も、
うん、
うん、まあ、いいっちゃいいんだけど、ね。なんですかね。そう。うん、まあ、そう、構造としてはそんなに複雑じゃないしね、この話って、
ね。うん、ね、そうなんですよ、
うん、まあ、だからこれってクロムバッハ事件から見ると一個の発端の話じゃないですかね、
うん、そうなんですよ ね、
はね、
うんうんうん、
だから そうだよな。アンベルスキーさん側で描くとこうなるけど、
うん、
もうちょっとクロムバッハ側というか、クロムバッハの方の視点を入れると、もうちょっとね、
うん、
また別の趣がある話になるのかもしれない。
かな。後半、全然関係ない第三者みたいな人がすごい活躍をしたりしますからね、なんかね。
そうだったよ。
この人優秀だな、みたいな人が出てきますからね。
そうなんですよね。
うん、
そうなんか本当、役者じゃねえかみたいな感じでね。
うん、出てくるんだけど。いや、ドラマとしては上手くないでしょ、みたいなね。いきなり出てきても、なんか、伏線も何もないでしょ、みたいな人が出てきますから、
ね、うん、そう。
まあ、事実はそういうことなんだろうなと思いますけどね。
だから、これはだから本当、誰に向けて作ってるのかが、ちょっと分かんなかったかなって気がするんですよ、やっぱり。
まあ、そうですね。難しいところですね。まあ、やっぱり起きたこと、その、僕が強調していってた、うん、その、強行手段という内容が何だったのかみたいなところが、多分、世界的に見ても珍しい出来事なんじゃないかなっていうところなんじゃないですか。だから、なんかこういういざこざがあって、法で裁けなくて、
うん、
僕が例に挙げたように、その、殺してしまうとか、直接的な暴力に訴えるみたいなことっていうのは、もっとある気がするんですよね、なんかね。ただ、そうではないような行動に出たっていうのが、やっぱ珍しいのかなっていうところ。まあ、彼の中では、結構、一貫したものがある、だと思うんですよね、考え方として。うん、こうしなければならないみたいな、ここまで調べてダメだったらこうしなければならないみたいな、すごい、考え方があると思うんですけど、なかなか、常人には理解できないっていうような発想ってところですね、多分ね。
そうですよね。うん、で、なんかそこも、そんなに、だから、詳しく描かれないというか、
うん、
あれなのかな、だからやっぱり、ドキュメンタリーの分、だから そこを深掘るとやばいというかさ、
うん、
あの人にとってもね、なんて言ったらいいのかな、ところも、だから深掘れ、なんか、もしかしたらもっと面白いさ、
うん、
面白い事実とかエピソードはあるのかもしれないんだけど。
かもしれないですね。
ね。ね、だから、そうだよな、これ本当にフィクションでやった方が本当面白かったんじゃないかな。
確かに。で、これをベースにしてね、もっといろいろ肉付けした方が、うん、まあ、何かを隠しながら終盤まで進めた方が、見てるこちらとしては面白く見れるっていうところはあるかもしれないですよね。
うん。ですよね。まあ、でもね、執念は本当感じました、お父さんの、バーベルスキーさん。うん、
まあ、年月もね、かなり、
うん、
ありますしね、うん、
そっか、だからあれなんですよ、そのロッペさんがね、普通だったら殺すだろうって、
うん、
ね、自分だったら、だから冒頭にあれが出ちゃうと僕の頭からそういうのも抜けちゃったから、
うん、
そのなんかクロムバッハ憎しで見れないっていうかさ、
うん、
ちょっとなんかそういうところも、うん、あれないだけで結構変わるんじゃないかと思うんだけどな、冒頭入れないだけで。
そうですね。うん、
ですよ。
まあ入れるにしても他のところをなんか入れたり、まああれはあそこはインパクトがあるのかな。うんうん、
でもこういうのってさ、徐々にじゃないですか。
うんうん、
娘が死んだ、もしかしたら殺されたのかもって、徐々に行く方が、見して、なんだろう、別に、ドキュメンタリーとかフィクション関係なく効果的だと思いますけどね。
うん、
で、どんどんこう、あっちに話が行っちゃうんだみたいなところが、面白いと思うんだけどな。
うん、
と、まあ、遠い日本からこの映画について、ね、アドバイスしてもあれかもしれないけど。まあ、でも面白いですよ。だからその、冒頭に持ってくる 鉱材みたいなところの、今回ちょっと財があるかなみたいなところがね。
なるほど。なぜなら僕たちはそこに、
そう。
フィクションでもドキュメンタリーでも言及してますからね。
ちょっと今回も今後も注目していきましょうよ。
あれですね。これでもう、トータル42本ぐらいまでやってますけど、だんだんこれだけ見てると、そういうなんか、映画全体を、ネットフリックス映画全体を俯瞰した視点みたいなのが出てきていいんですよ、なんか、
ね。そうですね。本当に。
これは前もこれであれば、あったことあるんですね、みたいな。
うん、あった、そうそうそうそう。そうですね。
あ2、3本やったんじゃない、それは出ませんからね。
うん。そうだね。こうやって見ていくと本当面白いですね。確かに。
いやもっと続けてると、いいのが出てくるかもしれないですよね。
100本ぐらいあったらもう。
うん。
結構な研究論文が書けた書けたですね。
もうなんか久々に来ましたね、欲張りなだけパターンみたいなやつとか出るかもしれ
ない。そうだね、よくあれ来ないんだよな、そういえばなんだっけ、マリリンの瞳はのやつの続編がね、
続編来ないです。
僕はあれはね欲張りパターンだと思ってたんだけど。もうちょっと待ってみるか。
ねえ。続編っていうのまたやりたいですよね。
やりたい。ただね、まあ、これは前回の MCTOS のお題になったんだけど、
はい、
呪詛パターンは僕勘弁です。
あ、呪詛パターン。
もういい。あれはもういい。あれは別で、Amazon プライムでやってください。ユネクトでもいいけどね。もう嫌だ。あれは嫌です。
いやね、ちょっとこういう、何本も続けて見てると、現れるものみたいなものが出てきましたんで。
ねえ、いや、うん、そういう意味では、そう、こう、面白かったです。
うんうん。皆さんもそういうのを、ね、味わってもらうために、ぜひ、僕らについてきてもらえるわって、
うん。いるんですかね？
いや。
結構見てますよ、人。
全部見てる人はいないでしょうね、多分ね。
あ、うん、半分でも見てたらすごいですけどね。
全部見ましたっていう人はいたら何かあげましょうね。なんか
ね、あ、そうですよ。あげましょう、あげましょう。うん、ぜひメールください、そしたら。
ねえ、うん、その人のために、あれですよ、僕とラロッカさん音源取りますよぐらいな感じですね。
あ、ほ
ん
とほんとほんと。あ、そうですね。そうだ。だから、リクエストもらって。
ああ、そうそうそう、ね。これ話してくださいって言ったら、
そうそうそう、
うん、話しますよって感じですね。
でも、その人ためだけに起こるっていいかもしれないね。うんうん、あ、やりましょう、やりましょう。ぜひぜひ。
じゃあね。今から始めれば42本で。
そうです。
どんどん増えちゃいますからね。
どんどん増え、トラさん超えちゃいますから、そうですね。
本当だ。じゃあ、ぜひね、挑戦していただければっていうか。うんね、
はい、
はい、はい、というわけで今回は私の娘を殺した男の感想を話してみました。ではここで今回もラロッパさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、よろしくお願いします。先月はね、呪詛で阿鼻叫喚な回でしたけれども、
まあ、
そうでもないか。僕だけ阿鼻叫喚だったんですけれども、うん、今月はですね、ちょっと一新しまして、お題映画はグレイマンとなっておりまして、
うん、
ルスト兄弟、アベンジャーズエンドゲームなどの監督したルスト兄弟の新作で、うん、ライアン・ゴズリング、クリス・エヴァンズが主演となっておりまして、呪詛のせいで、ね、なかなかお題に踏み込むことができなくて、まだ僕は見てないんですけれども。
なるほど。
え、ロンペさんは見たんですか？
僕は劇場で見ましたね。
あ、そうなんだ。
はい。
これは呪詛パターンはないですよね、さすがに。
呪詛パターンはないですね。どこを指してるのかわからないですけど、
呪詛パターン。まあ、安心してじゃあ見ようか。まあ、ね、結構な、ネットリフとしても対策だと思うので、うん、ぜひ、ね、見た方は一緒に。ネット上で感想を言い合いましょうということで、その MCTOS、うん、マンスリーシネマトークオーバーシーズの日程は8月25日木曜日の日本時間の21時30分から、8月25日木曜日の日本時間の夜9時半からになります。 申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくはシネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。ぜひぜひ、劇場で見た人も、ネットフリックスで見た人も、ぜひぜひ参加していただければと思います。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。